皆様、こんにちは。ご来場いただきまして誠にありがとうございます。またこちらのですね、CT09、ご選択いただきましてありがとうございます。今回ですね、こちらのセッションの方チョークトークということで、チョークを用いてホワイトボードにいろいろ書きながらですね、お話をするというような立て付けではございますが、ちょっと会場のですね、レイアウト上見えにくいお席の皆様いらっしゃいますので、で今回ですね、お手元に、エンビジョンキャンバスという A3 のシートですね、机に着座されている方はそのままですね、机の上で作業いただけます。ちょっと後ろの席の方ですね、大変恐縮でございます。膝の上でですね、ちょっと少し書き物ということにはなってしまいますが、申し訳ございません。ご対応いただければと思います。でそちらの方でですね、ポストイットを使ってそのキャンバスを作り上げる50分でというのをちょっとですね、チャレンジではあるんですけども、やってみたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で私、そうですね、で一応ホワイトボード、書くことは書かせてはいただくんですけども、見づらい方には口頭でですね、ご説明差し上げますので、よろしくお願いいたします。でタイトルの方ですね、デザイン思考をイノベーションに生かすということで、昨今ですね、デザイン思考という言葉どんどん広まってまいりまして、いろんな企業様がですね、この手法を用いてイノベーションを起こすというようなお取り組み、されているかと思います。ちなみにデザイン思考、何か何らかの形でワークショップ、ご体感 ご経験がある方ちょっと挙手いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。2割ぐらいですかね、そんなに多くないというですね。でこのセッションですね、デザイン思考、デザインシンキングを学ぶ場ではなく、デザイン思考をベースに作られたですね、メソッドをですね、ちょっとご体感いただくというものに、なっております。で私ですね、チーフデジタルアドバイザーというですね、CDA です。残念ながらのオフィサーではなくてですね、アドバイザーなんですけども、こういったですね、ロール役割を持ったですね、人間が今マイクロソフトにおりまして、お客様の、ビジネスのデザインをですね、一緒に、お手伝いをさせていただく、デジタルトランスフォーメーションの、推進役ということで、そういった役割を持って、ございます。で私ですね、皆様今回、デコードですので、エンジニア、プログラマーですね、アーキテクト、Tロールというですね、テクニカルロールの方々がですね、ほとんどだと思っておりますが、私も実はですね、元は、エンジニア、プログラマー、コンサルタント、いろいろちょっと、いろんなジャーニーをちょっとやってまいりまして、特に並んでいるロゴがですね、ちょっと私のジャーニーの結果で、MS さんに今落ち着いているというような状況ではございますけれども、で書籍もですね、ちょっと何冊か過去に書かせていただいておりまして、JavaE ですね、今マイクロソフト Java もやる、オープンソースもやる、 Linux もやるということで、EJB というですね、今ちょっとあまりメジャーじゃないですけども、本もですね、10年以上前ですかね、書かせていただいたりとか、これ3、4年前にですね、Hadoop の本もですね、ちょっと書かせていただいたりとか、そういうことを、やってきた、人間でございます。よろしくお願いいたします。であとですね、サポートとしまして、はい、笠原が、
よろしくお願いします。笠原と申します。
彼女は私のですね、グループの、マーケティングをですね、強力に進めていただいているメンバーですね。あと、西田ですね、
よろしくお願いいたします。
彼女はですね、今年、入社したマイクロソフト1年目の、コンサル担当ですね、見習い中という、感じでございますけども、お手伝いですね、ちょっとお願いをしてございます。はい、ではですね、我々がですね、どういったことをしているかということで、平たく言うとテクコンではございませんと、テクニカルコンサルではなくて、かっこよくとビジコンなんですけども、ただマッキンゼーボスコンみたいなことはですね、今はあまり、今はというかですね、我々は、はっきり申し上げますとやりません、不確実な時代と言われてましてですね、そういったものでこうデザインしてもなかなかうまくいかなくなっている日本の企業もですね、今弱み含みで、 有名なですね、家電メーカーさんも苦しんでおられる、まあ、状況という中で、マイクロソフトはですね、デザインレッドトランスフォーメーション&イノベーションという、まあ、かっこいいことを言ってるんですけども、デザイン主導のですね、トランスフォーメーション、変革とイノベーションをですね、起こしていこうというね、そういうことを言っております。でアプローチですね、こちらの、5つ並んでございますが、エンビジョン、ザ・アート・オブ・ザ・ポッシブルと、でメソドロジー、戦略ですね、ヒューマン・センタード・デザイン、これのデザインシンキングで一番言われていることは、人間中心にデザインしていきましょうというですね、ところです。そして、戦略的ディメンジョンですね、領域で、デジタル・エンビジョン・ワークショップということで、こちらの方ですね、半日の体感コース、弊社の方で、開催しており無料のコースですね。で本日50分しかございませんので、それをぎゅっと凝縮した形でお手元にあるキャンバスをですね、描いていただくということを、やってみたいと思います。で、アート・オブ・ザ・ポッシブルということで、日本ではちょっとですね、耳慣れない言葉なんですけども、できるところから具現化していこうということで、ものすごくですね、まあ、イノベーションということはもう誰もやってない、突拍子もないことっていうのはですね、感じもするんですけども、できることを確実にこうやっていくというですね、ビスマルクというドイツの政治家の昔のですね、方の、まあ、言葉から、取ってきて、おるんですけども、そんな中で我々がですね、何をして、どのように、なぜ、でお客様のベネフィットということで、ちょっと全部読み上げると時間あれなんですけども、我々が何をするかですね、例えばですね、習慣の挑戦ということで、やっぱ習慣というものはですね、実は悪だったりするんですね。やっぱり、慣れた仕事、慣れたビジネスの中でその延長で考えてしまう、そうじゃありませんと。今はデジタルディスラプターがですね、いろんな業界をですね、ディスラプトしている側面もございますので、習慣へのですね、挑戦をしていったりとかということを我々がですね、お手伝いする、もしくはですね、もちろんアイディアをクリエイトをしていく、ポテンシャルを、まあ、思い描くですね。そしてどのようにですね、やはりビジネスですね、皆様エンジニアです、テクノロジーファーストです、これすげえだろ、俺こんなコードを書けるんだぜ、それももちろん大事です。ただしビジネスというものがやっぱりありまして、いくらいいテクノロジーがあってもですね、経営陣から予算が取れなければそれは実現できないということで、ビジネスもですね、一緒にこう考えていきましょうとですね、そして、デザイン中心のですね、アプローチということで、まあ、デザインレッドということですね、やっていきますと。そしてなぜですね、ということで、まあ、やはり人間中心ということで、お客様であったりとかですね、エンプロイ従業員ということで、人間をですね、中心にして、エクスペリエンス、経験ですね、エンプロイエクスペリエンス、カスタマイエクスペリエンスですね、そういったもので、差別化要因ですねをして、まあ、開発をしていくと。そしてお客様のベネフィットですね、既存のアイデアを評価する、そして新しいアイデアをデベロップ、開発をしていくですね。そしてデジタル戦略で、弊社のお客様もですね、多くのお客様が弊社のデジタルテクノロジーを使って新しいですね、事業を起こしてきておりますので、そういったナレッジもありまして、そういったですね、ストラテジーを作っていく、シナリオを作る、もしくはトランジションバリアをですね、まあ、調査して、場合によってはぶち壊していくみたいなですね、そういったようなことをですね、やっていきますと。で我々のメソドロジーですね、戦略ですけども、レッドというですね、リサーチエンビジョンデザインということなんですけども、今日はですね、主にこちらのエンビジョンですね、ビジョンを思い描いていくところをちょっとやっていくということで、アイデアをクリエイトする、What if、 イマージン if、 こんなことができたらなとですね、そんなことをですね、シナリオプランニングをしていきます。人間中心でということですね。で、デジタルエンビジョニングワークショップというですね、ものを持っているんですけども、今日はですね、これ全部ちょっとカスタマージャーニー描く時間ございませんので、これはちょっとご説明だけにしていくんですけども、ブランドをですね、確認していきます。ペルソナはどうでしょうか、ジャーニーを描く、でジャーニーマップですね、そのジャーニーからタッチポイントとか、シンクフィールですね、感情気持ちみたいなとこ洗い出したりとかですね、フロントステージでこんなものが動いてる、バックステージでこんなものってやるんですが、今日はちょっとそこできないんですが、ですね、で次、エンビジョンして、ちょっとビジネスデザインというものを、やっていきます。 はい、でまずですね、ブランドということで、ブランドという言葉ですね、まあ、ニアリーイコール企業ということでよろしいかと思います。で、ブランドにはですね、サービスとか製品、まあ、物事みたいなことをやれますけど、そういったものがございます。我々もですね、マイクロソフト、というブランドが、ございまして、多くのお客様にサポートされ、支持されですね、ここまで、まあ、やってきましたということです。まあ、サーフェイスも新しいですね、PC 出させていただいたとかして、認知度もと。でそんな中で企業側でですね、やはりこう考えなきゃいけない、まあ、これはあの昔からこういったメソッドございますけれども、スウォット分析ってですね、よくやります。ちょっと英語で書いてしまいましたけども、ストレングス、強み、ウィークネス、弱みですね、機会、そして脅威ですね、こういったものをきちんと理解する必要が大事ですと。要はビジネスって、まあ、ちょっと言葉選ぶ必要ございますけども、要は戦いでございます。敵が誰かというのをです、ね、ちゃんとやっぱり理解する。で最近はですね、やぶから棒にこう敵が出てくることが、ございます。まあ、デジタルディスラプターでですね、その業界の中のコンペティターではないようなですね、ユニコーン企業がですね、がっさりとその事業領域をですね、持っていくようなことが起きますので、改めてスウォットですね。そして、ペストというですね、頭文字取るとペストというんですけども、政治、経済、社会、技術、こういったですね、外的要因もちゃんと認識しましょうと。でこのペストに関しましては、場合によっては味方になってくることもございます。例えばですね、ポリティクス、政治、まあ、なかなか政治をですね、一企業をドライブすることできません。ただ、国会で決まったですね、ここに対しては補助金を出す、減税をかけるみたいなものはアクセラレーター、もしくはエコノミーでですね、どんどんどんどん円安になると輸出企業にとっては追い風ですね。コントロール難しい、もうほぼできないですけども、レートはですね、そういった外部要因というのはちゃんとこう分かりましょう。まあ、社会も技術もそうですね。で、場合によってはブロッカーというか阻害要因になることもございます。円高になると輸出企業にとってはですね、それはブロッカーというか収益を悪化させるとかですね、そういったものがですねございますので、ご自身のまあ企業でですね考えていくときに、やっぱり改めて自分たちの事業領域なんだっていうのはですね、ちゃんと考えましょうというのがブランドの方話です。でこちらですね、これ要衝でですね、ザ・イノベーターズ・メソッドという本が出ています。これは翻訳もされてまして、成功するイノベーションは何なのかということで、ハーバードビジネスレビューから出ているんですけども、ちょっとそこをですね、引用させていただいております。インサイト、プロブレム、ソリューション、ビジネスモデル、スケール、イットということで、ぐるぐる回していくんですが、その中で前段の方ですね、クリエイティビティ・アイディエーション、オープンイノベーションですね、でデザイン思考という今日のテーマがですね、割と幅広くですね、適用できるということで、このですね、著者の方、おっしゃっております。で後半ですね、皆様よく耳にすると思います、アジャイル、リーンスタートアップですね、ビジネスモデル、キャンバスみたいなですね、メソッドございますけども、デザイン思考割と幅広くですね、適用できると。でデザイン思考です。ちょっといろはは今日はお話ししないんですけども、ヒューマンセンタードデザインということで、人間中心ですね。我々、まあ、私なんかもですね、まあ、いい年したおじさんですけども、例えば彼女がペルソナであれば、小さい子供です、彼女の立場になってですね、共感をしてデザインをしていくということで、これはデザインシンキングでですね、言われてます。3つのレンズというふうに言われてるんですけども、経済的実現性ですね、実現可能性、有用性、この3つのバランスを取ることが重要だと言われております。もう少し簡単な言葉でですね、言います。まあ、我々のストラテジックディメンジョンということで、戦略的なですね、まあ、領域なんですけども、簡単に言うともビジネス、技術、エクスペリエンス、顧客の経験、まあ、社員、エンプロイーの場合もございます、人の経験ですね、この3つのバランスを取ったときに、ここにバリュークリエーション、価値創造が出る。デザイン思考ではここにイノベーションが起こせるということで定義しております。でこの、全てをこの何ですかね、最適化、最高まで引っ張るのは難しく、バランスを取りましょうということを言っています。技術だけじゃダメですよ、お客さんだけ見ててもダメですよ、 自分たちのビジネスだけ収益だけ見ててもダメですよ、3つのバランスということを言っております。でデザイン思考でも人から始めましょうと、スタートヒアということでですね、人間の経験エクスペリエンスから始めましょうとなっています。それではですね、ちょっとワークショップ的にちょっと頑張ってですね、最後まで作り上げたいと思うんですけども、まずですね、皆様の、いい経験悪い経験をですね、ちょっとまあ少し考えていただきたいんですけども、例えば、西田さん、ちょっといいですかね、例を、はい、いい経験悪い経験一つずつお願いします。
私の今まで良かったなって思った経験の話をさせていただきたいんですけれど、入社12月1日に弊社に入社しました。で1月に、ビジネストレーニングでクアラルンプールに行く機会がありました。で最初にクアラルンプールに着いた時にマンダリンオリエンタルというかの有名なホテルに滞在することになりまして、で滞在しました。でその着いた日がちょうど私の誕生日の翌日だったんですよ。でホテルに着いて、部屋に入りました。で一日ちょっと過ごして夕方くらいに、外をこう見てクアラルンプールの市街を見て、でこう部屋に戻ってきた時にそのテーブルの上に、すごい綺麗なホテルなんですけれども、奥にあるテーブルのところに何か置いてあったんですね。でこれなんだろうなと思ってこう近づいていったらケーキが置いてあったんですよ。でなんとそこにハッピーバースデーさゆり西田って書いてありまして、でその隣にちっちゃいメモでちょっと遅くなったけど誕生日おめでとうっていうことが英語で書かれていました。それを見て、おおまたここ来ないと、とで SNS に早速写真を撮って、インスタグラムに投稿して友達にこんな経験したよっていう経験がすごい印象に残りました。
いい経験ですね。悪い経験を
ちょっと良くなかった経験はですね、新卒で入りまして、お給料を初めて、もらいました。で、ちょっとお給料もらったので女子会にちょっとその日行こうと思っていて、綺麗なちょっと髪型で行かないとなっていうのがあったので美容院に行ったんですよ。で出身が東京じゃなくて初めて東京の方に来たので、これはちょっとおしゃれなとこに行こうと思いまして、表参道のちょっと調べて有名そうな美容院に行ったんですね。
カリスマですか？
カリスマだと思われます。で行ったんですね。ですごい期待するんですね。表参道の美容院だと、よくテレビで見ていた表参道の美容院にやっと来れたと思って行けました。ところが座ったはいいんですけど、待たされるんですよね。あれ表参道の美容院意外と待たされるなと思って、と思っていて、その後シャンプー台に行きますと。そしたらカリスマの人ではなくて、シャンプーの担当のアシスタントに変わりまして、でその後、戻ったらまた待たされるんですね。ちょっと待ってくださいみたいな感じで待たされるなと思って、であとそのカリスマの方にちょっとこういう感じで前髪ちょっと切ってもらいたいと思ってるんですよみたいな感じで言ったんですけど、切ってもらったらちょっと思ったのと違うなみたいな感じで、あれみたいな感じで表参道の美容院終了っていう感じですね。次ちょっとここ行こうかどうか迷うなっていうバッドエクスペリエンスでした。
ありがとうございます。一つはですね、ホテルですごく、いい経験、もしかしたら感動デライトをですね、受けてまた利用したいというですね。でもう一つは、美容院で、カリスマは出てこねえは相当待たされるわみたいなんで、出来上がった髪型も地元で切ったのとそんな変わんないわみたいなことで、多分次はないなというですね、そんなご経験、経験ですね。それでは皆さんですね、ちょっと3名ほどですね、あと私ちょっとさせていただきますので、1分ぐらいでちょっとバッドエクスペリエンス、グッドエクスペリエンス、少しだけちょっと考えてください。急で申し訳ございません。よろしいでしょうか。それでちょっとマイクがですね、ちょっと有線で、持ち運びがちょっとできないので、お客様には大変恐縮、地声でちょっと、お願いしたいんですが、挙手をいただけますでしょうか。こんな経験ちょっとシェアしたいよっていう。ドンビーシャイです。はい、手が上がりませんので、ジェズも刺しちゃいますということで、ちょっと今目合いましたね。お願いいたします。簡潔にお願いできればと思います。 グッドかバッドか一つお願いします。すごいですね。はい。はい。なるほど、なるほど、もういい経験でと。その時のブランドってホテルですかね、もしくはそこの主催者ですかね、イベントの。はい、有名な、はい、レストランみたいな感じですかね、ブランドはね。なるほど、アメージングなエクスペリエンスをドゥバイでしてきたというですね、ご経験でした。じゃあですね、もう一つです。じゃあ次、女性の方でバッドエクスペリエンス、どなたかお話しいただける方いらっしゃいますでしょうか。あ、お願いいたします。なるほど、なるほど、分かりやすいですね。そうなると、まあ、ブランドというか企業側は、まあ、大学ですかね、もしくは個人的な先生なのかで、まあ、悪い経験すごく期待していたのに、先生が病気で休まれたということで、でした。それではですね、ちょっとこの2つの経験ですね、どちらか一つをピックアップして深掘りしたいと思いますが、ドバイでのアメージングなですね、リッチな方々に囲まれたグッドエクスペリエンスと、ちょっと大学の先生もすごく期待してたのにドタキャンされて、まあ、気持ちを表すと昆虫症みたいな、ちょっと言葉汚くてすいませんですね。じゃあちょっとね、私のですね、独断と偏見で決めさせていただきます。割とそのバッドエクスペリエンスのデザインが、まあ、ちょっとやりやすいので、ちょっとよろしいでしょうか。はい、じゃあお名前をお伺いさせていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとですね、あ、じゃあまあその席のままでいいですかね。小山久美子さんが、ペルソナです。で、ペルソナですね、小山久美子さんで、ブランドはどうしましょうかね。まあ、主催が大学なので、じゃあ何で、まあ、MS 大学にも しときましょうかね。小山さんペルソナ MS 大学ということでちょっと決めました。じゃあ皆様ですね、お手元にサインペンとポストイットございますでしょうか。キャンバスの方にですね、ちょっと西田の方も、前面のホワイトボードって見えなくて恐縮でございますけども、キャンバス作り上げていきますので、まずペルソナですね、小山さん女性、40代ですね、ワークショップが大好きな、お姉様ということですね、奥様と。で、ブランド側ですね、まあ、私学かパブリックかは、置いておいて、まあ、MS 大学ということで有名講師を、呼んでよく、まあ、講演会をですね、しているというふうなことにしていきましょう。そうですね、キャンバスの方にちょっと書いて、ブランドとペルソナちょっとピピッとこうですね、殴り書きで構いませんのでちょっと貼ってください。 じゃあ次にですね、いきたいと思います。エクスペリエンスって大事ですよね。でそのエクスペリエンスで、よりフォーカスをしましょうというのが、こういったですね、満足した感動、今のですねお話しいただいたドバイのお話はどの辺に当てはまりますかね。おそらくこのぐらいです。デライト、感動ですかね。もう、まあ、すごいこれ、もうこれまで経験したことないっていうですね。まあ、あの中にはですね、あのすごく安心して過ごせたっていうですね、あの感動、グッドエクスペリエンスもあります。まあ、親御さんがいればですね、あのどっか出かけて遅くまで帰ってこないっていう不安な気持ちでも帰ってきて助かったっていうかですね、ありますでしょうし、まあ、カスタマーサービス受けて、先ほど西田のお話でホテルで、まあ、彼女の場合も、まあ、やっぱりあのバースで祝ってもらったっていうのは、満足よりもデライトに近いかもしれないですね。で、こちらがですね、ブランドにとっては、オポチュニティです。機会になります。ですので先ほどのですね、ドバイの、お話でいきますと、感動したと、また来るぜと、まあ、なかなかドバイ行かないですけど、また行きたい、もしくはそこのグループレストランが日本にあったら行きたいというですね、来てくれればまた、まあ、収益上がりますのでですね、まあ、リテインですね、お客様の、維持ができる。で今度バッドエクスペリエンスですね、もっともっとその感情気持ちございますけども、もう怒ってる、不安、焦り、今の小山さんの例でいくとこの辺り近いですかね、気持ち的にはフィール的には。でこちらはですね、ちょっと先ほどお話ししました、ブランドにとっては課題です。解決しなければいけません、これはですね。で今回はちょっと、まあ、あのバッドエクスペリエンスをですね、選択させていただきましたので、こちらのパターンになります。グッドエクスペリエンスもですね、まあ、オプチュニティとさらに、より良い経験とございますけども、こちらにちょっと、しましたと、ね、人の感情によってそれがブランドにとってオプチュニティかイシューかというですね、お話でございました。それではですね、共感をしていく、これデザインシンキングでもですね、5ステップございますが、最初に言われるところですね、エンファサイズ、共感をしていく、ユーザーを観察して洞察して、を通じて、共感をしていくということなんですけども、さあ、英語の問題ですではないんですけども、まあ、エンファシーとシンパシーってありますね。はい、西田さん、日本で言うと何でしたっけ。
エンファシーは、同情、あ、共感ですね、
はい、
シンパシーが同情です。
そうですね、日本語で言うと、まあ、もうピンときたと思います。共感と同情なんですけども、おそらく皆さん、胸に手を当てて考えてみます。ビジネスではおそらくこっちが強いと思うんですね。割と第三者的にですね、同情する、ああそうなんだ、大変なんだな、じゃあ我々もマイクロソフトでお客様のビジネスをサポートさせていただく中で、弊社の製品の不具合があってシステムは、まあ、止めてはいけませんけど、何かちょっと不具合があってご迷惑かけた時に、本当にこの立場になって考えられているかと、やっぱり同情なんですよね。ああ大変ですね、じゃあちょっとすぐ直しますと。じゃあご家族の場合、親御さん、お子さん怪我した、電話来ました、病院から救急車で運ばれました、さあどちらになりますでしょうか。こちらの方、こちらの方ちょっと手を挙げてみてください。同情する、共感する人、そうですよね、やっぱりね、ご家族ですとその立場、もう痛かった、どうなったんだ、もう心配で心配でしょうがないということで、デザインシンキングでも共感しましょう、エンファサイズしましょうということで、その人の立場になる。同情というのはこういう関係ですね。共感はやっぱり横にちゃんと立って一緒に考えてあげるんですね。で、そのペルソナに共感をしていく、まあ、あの観察してインサイトしてオブザ、共感していくと3つ、お話ししましたけども、それを表現するのにちょっと字が小さくて恐縮ですけども、エンファシーマップ、共感マップというものですね、書く、まあ、これも一般的に今出回っているですね、あの手法でございますけども、脳みそ、シンクフィールですね、考え、思考、気持ちですね、そしてこれ目の形になってますけど、何を見ているのか、何を聞いたのかで、言ってることとアクション、do ですね、何を言って何をアクションしたのか、もう怒って二度とあんた使わないよって怒って言ってしまうのか、感動してまた、買いに来てくれるかみたいなですね、ところ、そして、ペインとゲインですね、痛みと利益と いうです、ね、そういったもので共感マップを作ってペルソナにをインサイトしていく手法がございます。そして、カスタマージャーニーマップですね、こちら、描いたことある方いらっしゃいますでしょうか。挙手を。あ、結構いらっしゃいますが、まだまだ少数派ですかね。こちらはですね、共感マップにプラスしてプロセスが分かります。ペルソナにヒアリングをかけていってストーリーを作ってですね、タッチポイント、バックステージ、フロントステージ、バックステージですね、あとはシンク、フィールとか、いろんなもの、そのプロセスですね。これ実は、ある人の一日のお仕事、ちょっとお客様でやった内容、ですので、ちょっと、Twitter 等での、ちょっと、共有はご遠慮していただければと思うんですけども、シンクフィールを出していって、これニコちゃんマークついてるんですね。笑ってるか怒ってるかということ、感情の起伏が、分かります。感情が盛り上がってるときはオポチュニティ、盛り下がってるときはイシューということで、プロセスを分析していく手法で、その時にペルソナがですね、何を考えて、でペルソナっていう言葉ちょっとご説明差し上げなかったんですけども、今お客様のセグメントを切って分析するというよりも、もう具体的なですね、お客さんのモデル、社員のモデルをですね、作っていく、今日はもうリアルなですね、ペルソナが小山さんということでですね、本当にもリアル像で、そのペルソナさんの、デモグラフィック情報、サイコグラフィック情報ですね、基本情報から趣味思考までですね、定義をして、そういったペルソナさんであればどういうような、考ええー、思考を持つのかということをやっていきます。で、キャンバスですね、じゃあ次ちょっといきましょう。シンクフィールの部分ですね、ペルソナさんにヒアリングをしてその時の思考と感情を確認しますということで、小山さん、ちょっと一言でですね、シンクとフィールちょっと教えてもらってよろしいでしょうか。シンクは気持ちです。もう怒った、もう来ない、場合によってはちょっと病気だから仕方ないなってこともあるんでしょうけども、で、考えは、しょうがないな、今日はもう、ドタキャンされたからもう諦めて帰るわとかですね、どっちかというとこちらが、感情のですね、顔マークがつく部分ですね。先ほどのお話でいきますと、致し方ないな的なところがありますが、やっぱりがっかりしたですね、がっかりしたっていう、気持ちですね、ディスアポイントってですね、期待してたのにと。で、シンクですね、とは言ってもやっぱり好きなですね、教授なのでまた来たいけども、なんだろうなみたいなモヤモヤしたですね、思考がこうぐるぐるやっぱりありますよね、そういうシチュエーションってですね。はい、じゃあちょっとそれですね、今私口頭で申し上げました、西田もですね、シートにちょっと書き出しているんですけども、それをちょっとですね、ピピッとこう書いて、ここに貼り出してみてください。では次に行きます。次ですね、デファインということで、定義をしていくんですけども、このメソッドではですね、シンクとフィール、思考と感情から課題を発見しユーザーのニーズを特定していきますということで、キャンバスでいくとここのエクスペリエンスの部分になりますね、顧客価値のところなんですけども、本質的な小山さんのニーズって何でしたでしょうかということなんですね。ちょっとこれもですね、深掘りするので、1分2分で出すってちょっと難しいんですけども、残念、もうがっかりがっかりですね。そして、ちょっともう次来るかどうか分かんない、ここの大学が主催するのってもうそういうこともすぐやっちゃうからみたいなですね。じゃあニーズって何でしょうかということです。ちょっと今の状況からこんなニーズなんじゃないですか小山さんのはということをちょっとお話しいただける方いらっしゃいますでしょうか。はい、目が合いましたすいません一言で、はい、はい、はい、 そうです、はい、ありがとうございます。今ですね、お答えいただいたのは、まあ、ネットでまあ録画ということで、どちらかというとそれはあのソリューションになります。でニーズというものは、まあ、小山さん、その先生が好きで聞きたいっていうのがあるんですけども、やはり、こういったそのワークショップが好きでいろいろ知識を貯めていきたい、なんですかね、自分の知見を増やしていき、それをまたどなたかにお伝えしていきたいみたいなところニーズございませんかね。そうですよね。そういったその深掘りが大事です。共感していきます。ちょっと今日はもう短い時間でちょっとやってるので、なかなか腹落ち感難しいと思うんですけども、例えば携帯電話が欲しい、うちの息子ですね、今も大学生なんですけども、高校の時にスマホ買ってくれスマホ買ってくれ、でも彼はスマホが欲しいんじゃないですね。ニーズは LINE がしたい。でも LINE がしたいっていうのもニーズじゃないですね。友達とつながりたいんですね、ニーズっていうのは。そこを深掘りしていきましょうですね。ですので、ブランドさんって売りたい売りたい売りたい、でも消費者はそれは表面的なものって深掘りするとニーズって違うところにあるっていうのが、分かってくるんですね。はい、じゃあ次ですね、アイディエイトクリエーションということで、実はデザインシンキングですね、発散と収束を繰り返していきます。で、今日はたくさんの皆様いらっしゃいますので、ワイガヤしてこんなアイディア、こんなソリューション、今おっしゃられた、ビデオで撮っておけばですね、風邪ひこうが何しようがいいじゃない、ちょっとまあリアルでは見れませんけどございますけども、みんなでこうワイガヤしてですね、アイディアを出していくんですが、ちょっとそれもですね、時間の制限で難しいんですけども、ここのニーズからどんなことをですね、すれば、で一つ答えですね、今先ほど言ったときに録画しときゃいいじゃんってね。他にですね、何かこんなちょっとイノベーティブなアイディアってございますかね。デジタルイネーブラーってちょっとこうテクノロジーってあるんです、ちょっと意識しちゃっても構いません。もっともっと彼の話がこうリアルな感じでですね、彼が病気で倒れても見れるようなですね、環境をというふうにですね、どなたかアイディア、こんなのすごいんじゃない、まあ例えばもう風邪ひいてもですね、これ一錠飲めばもうピーンとこうも治っちゃうようなですね、ちょっとまあテクノロジー的には少し難しいところございますけど、そんなこう薬を開発するみたいな話もございますし、場合によってはですね、彼のノウハウをですね読み取って、それをホログラフで表現して、みんなホロレンズかけてですね、ホロレンジャーになってもらってですね、聞くと、で、まあ、風邪でつらいですけども、ブレインは生きていて、脳みそは生きていて、それが、再現されるみたいなものって、まあ、技術的にちょっとハードルありますけども、できるかもしれないですよね。そんなちょっとクレイジーなアイディアも含めてですね、どんどんここで、アイディアを出していこうと、いうことを、やっていきます。それが発散フェーズなんですね。で、収束フェーズで、ある程度出てきたアイディアをですね、マッシュアップをかけていって、こんなことやってみようということを、出していきます。ニーズを満たすですね、ソリューションアイディアということで、まあ、若干ホログラフ、今のをちょっとソリューションにしてみましょうか。ミックスドリアリティプラスですね、まあ、ちょっと脳みそを読み取って、少しハードル高いですけども、ホロでリアルにですね、もうリアルとほぼ変わらない形でですね、講義が聞けると、教授がですね、風邪で倒れてもどっか旅行しててもですね、できると、まあ、ちょっと死んじゃうと無理ですけど、脳みそも死んじゃいますのでね、はい、ちょっとそんなですね、ちょっとものにしてみましょう。はい、でやっぱり共感して、ここからですね、アイディエーションしていきましょうとか大事です。で次ですね、テクノロジーということで、そのソリューションをですね、実現するデジタルイネーブラーを検討しましょうということで、今度ですね、皆様の出番ですね、それ実現するんだったらこういうことを使って、ああいうことして、こういうのをマッシュアップして、あそことあそこ API 連携すればできるんじゃないのっていうようなところですね、ソリューションを具現化するために必要な技術、イネーブラーですね。西田さん、例えば
ですか、ホロレンズとかですか。
はい、ちょっとまあ僕言っちゃいましたけどもね まあ、ミクストリアリティとかちょっと脳みその脳波ってちょっと、まあ、あの少しハードルございますけども、もしくは、まあ、あの彼の、言動をですね日々録音してマシンラーニングかけて再現みたいなものもですね AI っていうのもあるかもしれませんね。なんか他今こんなのがあってそこまでもう来てるんだよみたいなテクノロジーご存知の方いらっしゃいますでしょうか。皆様ちょっとまあお疲れということで手が上がらないんですけども、じゃ あのちょっと、マシンラーニングとかですね、ホロ、まあ、ミクストリアリティとか、ちょっとそういったですねイネブラーをちょっと書き出していきましょう。で結局デジタルイネブラーですね技術手段なんですね目的ではないんですね。はい、ではですね、ビジネスですね3つのバランスを取りましょうってお話ししました。顧客テクノロジーそしてブランドのビジネス収益性継続性、まあ基本的には、まあ、あの営利企業前提にお話しさせていただいておりますけども、事業のゴールを意識して、収益性継続性を検討します。それでは今、まあ、ちょっと収益性大学で、まあ、小山さんこの場合ってあの無料の場合もあるけど有料の場合もあるんですよね。なるほど、有料になるとやっぱり、まあ、ある程度私学とかであれば、利益につながる、まあ、ちょっとあの学校法人さん利益上げてどうなんだみたいなのはちょっと置いときまして、収益性、もしくはビジネス継続性みたいなことを考えていく必要がございますので、経済的実現性ということで今のですね、ものを実現していくと、収益性って担保されますでしょうかと。赤字垂れ流しだと多分決済おりません。ホロレンズも1台30万円ぐらいしますので安いもんじゃございませんよね。ハドゥープ使ってマシンラーニング、インプリメントしようとしてもですね、数百万数千万かかりますので。で、例えばこのソリューション今のですね、エポックメイキングなですね、ソリューションを出していくとですねやはり小山さんは受講できると聞けるということで、受講料の返却がなくなる、収益が保たれるですねそういったですね、ブランドの、まあ、KGI、キーゴールインジゲーターではございませんけども KPA ですね彼の事業の中の一つのですねキーパフォーマンスインジゲーターが、達成できるということで受講料収益が確保できるというですね、まあ、事業収益性が担保される。そして、まあ、継続性もですね、満足して、まあ、ちょっとバーチャルだったけども、いい話聞けたというになってくるとまたですね、受講次まで来てくれますので、事業的にも OK 収益性があるということで決済が下りるとですね。はい、ですね、本当にあの恐縮でございます。だいぶですね、あの駆け足でですね、やってしまいまして、このプログラム50分というのはちょっと無理があったのかなという気も、してるんですが、すいません本当に。我々のフリーでですね、あのこのワークショップ体感やってますので、ぜひそちらの方に。来てくださいですね。で、変化ですねソリューションの提供で感情の変化が起こせるか仮説を立てましょうということで、ペルソナ人に人間中心のデザイン言ってます。口だけじゃございません。このソリューションをですね提供してくるとですねビフォーアフターで小山さんの感情ってどうなりますでしょうか。残念、もう口がへの字です。今日一日棒に振ったわ、もうちょっとここの大学は信用できない、できないわっていう、それが、ちょっとまあ、あのホロではございますけれども先生のですね素晴らしい講義が受講できたと。はい、小山さんどんな感情そして思考を持たれますでしょうか。アフターですね。はい、そうですよね、ちょっとハッピーになる。めちゃハッピーじゃないですけどちょっとハッピーになる。でやっぱりまた来よう、また聞きたいなりますよね。 ソリューションを適用した場合のペルソナの感情の変化ですね。要は怒ってるのは課題なので、笑って帰ってもらわなきゃいけないわけです。怒りっぱなしでは多分戻ってきませんということで、笑ってる場合はもっと笑わせたろうっていうですね、まあ、話ではございますけども、このですね、変化仮説でですね、このソリューション出すとこのペルソナハッピーになるよっていうですね、ところですね。で、結果を発表してくださいっていうことなんですが、ちょっと西田さん簡単にこうさまってもらっていいですかね。
簡単にさまる、
はい、キャンバスですね、彼女も今組み立ててもらいました、はい、で私ちょっと口頭でお話ししてホワイトボードちょっと見えなくてですね、ちょっと何言ってるのか分からない、書けないよっていう方もいらっしゃると思います。すいません、ちょっと西田の方がですね、3分ぐらいで、このソリューションですね、はい、小山さんをハッピーにさせるソリューションですね、
はい、じゃあまず40代くらいのワークショップ大好きな MS 大学の受講ワークショップを受講しようと思った小山さんが、まあ、ペルソナでしたと。で最初に講義を、まあ、聞こうと思って行ったのに先生が休まれました。もう相当がっかりされますよね。お金も払って大好きな大好きなワークショップを聞こうと思ったのに行ったらはいないですっていうのはもうちょっとどうしようと、せっかく来たのにもう駅から歩いたしみたいな感じですよね。なのにまあ、それで来れなくてもう悲しいと。でそれでその、まあ、悲しい経験を、次ソリューションというところで、まあ、例えば、まあ、その素晴らしい先生の録画があれば、まあ、駅まで行かなくてもいい、暑い時は歩かなくていいし寒い時も家の中におればいいというところ、あるいは、まあ、脳の知識を持ったホログラムで、まあ、素晴らしい新しい体験ですよね、まあ、そういったことがソリューションとしてありましたと。で、まあ、そのホログラムを使うとしたら、まあ、MR ミクストリアリティの新しい新技術ですと。で他のイネイブラーとしてはマシンラーニング機械学習というところですね。で最後に事業の収益性としては、まあ、そういった今までお金を有料で取っていました会社さん、大学さんですね、がよりその新しい技術を持ったことで今までもしかしていなかったようなお客さんを新規で獲得することができるかもしれないし、小山さんのような参加されなかったお客さんも帰ってくる、あるいは増えるということで、まとまってますかね。
はい、ありがとうございます。今最後ですね、こうしましょうというのが、一つ、まあ、デザインシンキング、人間中心のデザインですね。でメソッドですね、ちょっとポイントだけ駆け足で、お話しさせていただきました。でお手元にですね、なんとなくキャンバスできたとは思うんですけども、腹落ち感多分100点じゃないと思う、多分50点ぐらいで、多分私今日落第かなというふうな、ちょっとまあ自己採点なんですが、改めましてですね、この3点ですね、このバランスですね、技術だけじゃないんですよというのはちょっと今日持ち帰ってください。もちろん皆さん分かっているところがあると思います。ただ技術このすげんだぜすげんだぜってもビジネスにどうなるんだいっていうことを、考えないとですね、なかなかいけない。で今ユニコーン企業ってですね、言われてます。聞いたことございますでしょうか。日本で言いますとメルカリさんなんかがユニコーンって言われてます、海外だとですね、スナップチャット、この前上場しましたよね、ウーバー、エアビー、まあ、だいぶメジャーになりましたが彼らもユニコーンって言われてました。今ウーバーの時価総額ものすごいんですよね。で、そういったですね、彼らも割とそのデジタルイネーブラーってシンプルですよね。スマホと GPS とぐらいしか使ってない、あとはやっぱりビジネスモデルなんですよね。でペルソナのニーズってすごく、すみません、ウーバー使ったこと、日本だとまだですね、先ほどのペストの、P ポリティクス政治でですね、白タク営業禁止でございます我が国ですので、ウーバー参入できませんが、まあ、要はタクシー業界を守っているところもございますけれども、海外に行くとアメリカ使います。安くて早くてですね、もう決済もチップの心配もいらないというですね、ものすごくイージーなことで、トランスポーテーションができる。別に、まあ、タクシーに乗るの目的じゃトランスポーテーションが目的ですので、そういったのを実現するですね、企業なんかもやっぱりビジネスモデルですよね。ですのでこの3つのバランス、ペルソナルニーズですね、事業収益性、そしてデジタルイネーブラーというのを3つ考えて、その真ん中から アイデアを出しましょう。ただし今やっぱりデジタルテクノロジー、重要でございます。ビッグデータ、 IoT、 コグニティブ、ホロ、まあ、そういったもので、新しいビジネス収益源を、作っていきましょうと。でペルソナに共感ですね、ハッピーになりますかというのが、重要ですよというですね。はい、キャンバスですね、ちょっと持ち帰ってもらって、復習をしていただきつつ、ちょっと最後ですね、少しだけ、マイクロソフトですね、インクルーシブデザインというですね、手法も持っております。でこちらはですね、インクルーシブ、日本語で言うと包含包括すべてを含みましょうというですね、デザイン手法でございます。でいろんな人たち、ダイバーシティいます。マイクロソフトもですね、いろんな多様性、あります。まあ、男性女性は当然ですけれども、まあ、LGBT なんかも受け入れましょうということを一生懸命やってますし、女性活躍、そういったものからですね、国際色も豊かですしと。で、それだけじゃないんですね。インクルーシブっていうのはディスアビリティっていう言葉ですね。これ日本語に訳すと、直訳するとですね、障害になります。で我々もですね、コンシューマーデバイス作っておりまして、障害のある方、聞こえない方、見えない方、喋れない方、片腕がない方、いろんな方に対してインターフェースをですね、ご提供している部分なんかもあるんですけども、ビジネスデザインの方でも適用するのがインクルーシブデザインでして、ディスアビリティはノットイコール個人のヘルスコンディションじゃないと言われています。これは実は WHO 世界保健機構で、定義されています。ディスアビリティはミスマッチドヒューマンインタラクションということで、バグっていう言葉ありますよね、ソフトウェアで。社会にバグがあるんです。ホームに階段があるから車椅子の方って降りられないんです。バグなんですね。本人のヘルスコンディションじゃないです。社会にバグがあるというふうな考え方です。で、我々が持っているインクルーシブデザインのプリンシプル、基本方針はですね、まず排除を認識しましょうと。デザインしてますけども、知らないうちに排除してるんですね。人間いろんな方々いらっしゃいます。その方々全員にデザインしていく。そして多様性から学びましょうと。デザインシンキングのですね、インサイトに通ずるものあるんですね。観察しましょうと。目が見えない方ってどんなことして本当に共感しましょうと。分からないですよね。例えば我々男性も女性が妊娠した時の苦しみ、重みで体感ありますよね。重たい中砂袋をつけて少し一日過ごしてみましょうみたいなですね。それも共感です。そこから学びましょうと。そして、一つの解決を多くに広げるということで、Solve for one, extend to many というのがあるんですけども、例えばですね、分かりやすい例でいきますと、シングルアームの方って、ね、片腕ない方、事故で亡くした生まれつきの方いらっしゃると思います。ただし、その障害、その方に対してシングルアームの方に対していいデザインをしましょうということはどういうことかと。ワンハンドでオペレーションできるようなものにしていくということなんですね。ですので我々健常者もテンポラリーで怪我をして骨折をしてシングルアームのコンディションになることもありますよね。もしくは赤ん坊抱いてシングルアームのこともある、コンディションもやっぱりありえますし、荷物をですね持っていてこっちしか使えないのに両手じゃないとオペレーションできないってどうしようもなくなるんですね。で、まあ、最近日産さんのセレナっていう車ですね、まあ、高級車には昔から実はついてたんですけども、両手が塞がってても足で下のセンサーするとですね、スライドドアがこう開くっていうですね、あれもある意味インクルーシブデザインの一つじゃないかと思います。でそういったですね、プリンシプル、弊社でも持っております。こういったですね、ラーニングなんかもですね、ご提供させていただく部分はあると思いますので、こういったことで人中心ですね、優しい世界にして、やっぱり改めてですね、排除していることをやっぱり認識しましょうというですね、やっぱりスマホのアプリなんかとってもですね、やっぱりもうご体満足、健常者向けにもほぼ作られてますので、ブラインドの方はもう見えない。だからマイクロソフトも、まあ、ホロも一つのですね、そういった方々を救う手段で、もっとそれを小型化してですね、トランスレーター入れて、パッと見たらコグニティブで全部文字認識して音声で伝えるとかですね、そういった研究もですね、マイクロソフトリサーチの方で今行っております。そういったビデオもですね、 YouTube で公開されていたりとかします。 ということで、最後になるんですけども、最後皆さんに送る言葉は Be a Hybrid Designer ということですね。皆様のエンジニア、プログラマー、アーキテクトですけども、おそらく基本設計とか詳細設計ってやったことございますかね、お仕事の中で。あんまりない、あんまりない。あ、やったことある方いらっしゃいます？設計ありますよね。設計って英語で言うとデザインなんですね。ですので皆様もデザイナーの一面あると思います。そして今日お話ししたビジネスデザインですね、そちらも意識していただくと、この中からですね、企業をですね立ち上げてユニコーン企業になっていくような、皆さんも出てくるかもしれないということで、ぜひハイブリッドなデザイナーですね、アプリケーションデザイナーでもありビジネスデザイナーでもあるので、そういったものを、目指していっていただければなと思います。じゃあちょっと駆け足になって恐縮ではございましたけども、ちょっと時間もですねオーバーしてますけども、ありがとうございましたということで、最後ですね、アンケートの方、お願いできればと思います。どうもありがとうございました。